東京ネットラジオマガリズムステーション、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。コンセプト自分といたしまして、私マガリがお送りするマンスリーレディオマガリズムステーション第23回の放送となっております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日ですね、2025年7月29日収録、まもなくね8月がやってくるんですけども、もうね8月来なくていいよっつぐらい暑いです。本当にここ1週間ぐらいちょっとね、このまだ7月ですよってもう何人の生徒さんとね話したかと思うぐらいのね日本なんですけども、はい、皆さんね体調気をつけてください。私緊急報告ってことでもないんですけど、皆さんね今話題の鬼滅の刃ね、劇場編無限上編見ましたか。私はね見てません、はい、見てないのに言うのかよってあれなんですけど、実はですねその無限上編の主題歌ですよね、リサさん の残酷な夜に輝け、これがですね多分公開初日の夜に公式からこう発表されて、で一度やってみたかった耳コピー、なんですか、いち早く耳コピーしようみたいなのちょっと僕も挑戦しまして、もう出た瞬間にこうですね耳で撮って、でギターで弾いてちょっと YouTube に上げるってことねやっていまして、大変ね素晴らしい曲だと思いながらねやっていましたんで、もしよかったらちょっと僕の YouTube ね、見てください。はい、でですね今日も素敵なゲストさんお招きしております。自己紹介お願いいたします。
はい、バイオリニストの橋本愛です。
バイオリニストの橋本愛さん、お招きしてお送りいたします。最後までお楽しみ。この番組はアートリズムミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ一アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、今日はですね真夏にぴったりなのか、はい、素敵な女性バイオリニスト、フィドラーとも言いますよね。はい、はい、橋本愛さんお招きして対談していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちなみに愛さんと呼びしてよろしいですか。
あ、はい、
ありがとうございます。
もちろんです。
ちなみに愛さんは鬼滅は
まだ見てません。
そうですか、ね、オーケストラすごいですよね。
あ、そうなんですか。
そのなんかこう、まあ、その主題歌もそうですし、なんかその見てないんだけど見てないんだけど、そのなんか飛び込んでくるそのさ、何ですか、
情報、
CM とか、はい、ですね。はい、で実はですね今日ね橋本さんお招きした出会いというか、あれをまたちょっとね今年東京ネットラジオにだいぶこう関連して、はい、ね、ちなみに東京ネットラジオ結構もうゲストさんとして、
そうですね、実は何回か
ですよね、はい、だいぶなんか慣れてらっしゃる感じが。
いやいや、そんなこと
ないですか。まあね、こちらの DJ としてもね大変有名な語り手の菅野秀之さんの、自主企画公演でギタリストとして僕が呼んでいただいた時にバイオリニストね、
はい、
してきていただいて、でそこでまあそこで初めて、
そうですね、
お会いして、大変バイオリンに感動しました僕は。
ありがとうございます。
ちょっとこれを機会にぜひ対談したいなと。今日ね無理やり来ていただいて。
無理やりじゃないですか。
そうですか、楽しんで来てくれました。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、バイオリニストの、ね、フィドラー橋本愛さんなんですけれども、今はメインでケルティッシュアイリッシュをやってらっしゃるってお伺いしたんですけど。
そうですね、アイルランドの音楽を、うん、あの聴くユニットをやっておりまして、うんうん、はい、その他にあの歌物のサポートなんかをしてます。
あ、なるほど。バイオリンっていうと最初からこうケルトっていうのはあんまりイメージがつかないんですけど。
そうですね、なかなかないですよね、うん、私もやっぱりクラシックから入りました。
はい、ほうほうほう。さあ、何歳からバイオリン、そのバイオリン始めたきっかけっていうのは。
バイオリン始めたきっかけはなんかその当時よく実家に、実家、まあ、10歳から始めたんですけれども、はい、家に猫がバイオリンを弾いている絵が飾ってあって。
なるほど。
何を思ったか
気になるね。どこの何なんだろうそれね。
いや結構有名な画家の方もだったんですけど。
じゃ猫バイオリンで多分画像検索すると出てくる。
あ、そう、出てきます、出てきます。で、何を思ったかバイオリンをやりたいと両親に話したら、はい、まあ、家から徒歩5分ぐらいのところにバイオリン教室がありまして、で、まあ、言った
ら、ね、
はい、1週間後にはもう通うことになってました。
いや、もうそれだね、 猫ちゃんが導いてくれたんだ。
そうですね、猫ちゃん。
それでもいわゆるバイオリン教室ですよね。
あ、そうですね、クラシックの、
うん、その時のなんていうんですかね、まあ、動機っていうと大げさですけど、クラシックバイオリン道に行きたいなと思ってたんですか。
いや、何も思ってなかったんですよね。なんか
猫ちゃんみたいになりたいなと。
でも猫飼ってたわけでもないっていうの。
まあ、そう、ポスターがね。
そうそう、ポスター。いや、なんかバイオリン弾けたらかっこいいんじゃないかなみたいな。要はあのよくね、バンド始めた男性、
ギタリストと同じ動機だね。
そう
ギター弾いてバンドやったら彼女できるんじゃないかな。
そうそう。
なるほど。
そうなんですよね。
あの、なんていうんですかね、それからでもバイオリン人生、はい、バイオリン人生がスタートしたわけですよね。
そうですね。
その後は どういう。
あ、その後は、まあ、私札幌が地元なんですけども、まあ、札幌で10歳から習い始めて、まあ、高校の時に、まあ、進路って考えると思うんですけども、まあ、ちょっと音大に行くほどの技術は、まあ、正直なかったんですよね。で、もう一個あの演劇部に入ってまして、まあ、部長やってたんですけど。
高校時代ですか。
そうなんですよ。で、まあ、演劇にものすごいちょっと情熱を傾けてたもので。
なるほど。
なので
バイオリンもやりつつ。
あ、そうですね、バイオリンは趣味で、で演劇をとにかくもっとやりたいと思って、まあ、札幌、まあ、北海道ってあまりそういう学校ないので、東京の、まあ、大学で演劇を本格的に学ぼうと思って上京してきました。
なんかでもさっきあのほら、あの打ち合わせで話したら、バンドが、バンドツーモンがやりてえと。なんかそういう、ね、そのなんか憧れもあったってお伺いしたんですけど。
そうですね、あの小学校の頃にリボンって当時あの少女漫画流行ってた
から。はい、わかりますよ、
どうせ今もありますよね。はい、まあ、その中でですね、あの椎名あゆみさんっていう、まあ、漫画家の方が、あなたとスキャンダルっていう、まあ、バンドを題材にしたね。
これはね、僕知ってても良さそうなんですけど。
あ、確かにそうですよね、
世代的に知らんかったんですけど。それはバンドもの。
バンドものですね。で、まあ、バンドを結成、まあ、バンドを組んで、まあ、デビューするまでみたいな、まあ、大まかに言うと、はい、夢がありますよね。
なんかのさっきあのそのルナシー側のコンセプトだったって、そのチラッと
あのその漫画家さんがもうどうもルナシーがお好きだったみたいで、こうキャラクターがちょっとルナシーに似てるんですよね、あの龍一とかで。私、まあ、当時ちょっと ルナシーも好きだった時期がありましてですね。
僕と一緒ですね、ではね。
確かにそうですね。
なるほどな。
はい、
じゃあその、まあ、演劇を、専攻しつつ、
はい、
俺は東京さん行ってバンドやりてえだと。
そうです、そうです。
なるほどね。そのあれですね、あの動機としてはあの北海道からですよね、はい、動機としてはグレイと一緒なんじゃない。
あ、そう、
グレイもだって箱なくてからね。バンドやるためになるほどね。
よくある流れなんじゃないですかね。わかんないですけど
ね。え、まあそのやっぱ、ね、バンドやるなら東京っていう。ただ面白いですよね、バイオリンなわけじゃないですか。
うん、あ、そうそうなんですよ。で、バンドはやりたかったんですけど、楽器はバイオリンしかできなくて。
なるほど。
で、
でもルナシーなんかね、 結構近いじゃないですかって。
確かに杉蔵さん。
杉蔵さんって ね、
バイオリン、
ね、先駆者じゃないですか、あのね、うん、ビジュアル系の。
確かに。
ね、ギターとバイオリンっていう。
でも別に杉蔵さんのようにやりたいと思ってたわけじゃないんですけど。
なるほどね。まあ、でも演劇がメインの理由だったんですね。
そうそうそう、一応メイン。
そう。で、一応通りなんですよね。この前菅野さんのライブ当日に発覚したのが後輩なんですよね。
そうなんですよ、同じ大学。
同じ大学だった。僕が4年の時に愛さんが1年生だっていうのが、
はい、
あ、リハの時か、リハの時にみたいな発覚して
びっくりしました、ね。
同じキャンパスにいたんですかって、うんうん、まあ。僕も音楽をやりたくて、そのね、あの音楽専攻に行きたくて、あの実はその大学に行ったんですけど、あの大学にそのうちの人バイオリンしかやんないから、そのギターはダメだって言われて、ね、諦めた経緯があったんで。それで大学に、はい、東京の大学さ来て、
はい、
バンドやりて、でもバンドやったんですか結構。
あ、やりました、あのモダンジャズ研究部という、まあ、音楽団体がありましてですね、はいはい、まあ、そこに入って、まあ、でも当時ジャズ研といつつジャズをやってる先輩は誰もいなくてですね、
あるあるでね、
はい、その時はプログレッシブロックとあと民族音楽を皆さん結構やってらして、
なんかそこまで言ったらジャズもやっとしいよね。なんでわざわざそう避けて通るんだよって。
J-POP は禁止でした。
でも、ま、じゃあプログレやってたんですか。
いや、プログレはほんのちょっとだけやりました。なんかプログレッシブロックと、はい、あとケルト、
はい、
がこう融合したようなのがありまして、
そう、
まあ、なんかなんて
すごい
早弾きみたいな、
はい、
まあ、アイリッシュも結構早い、まあ、ダンス音楽でスピード感あるものとかも結構あるので、
はいはい、
それとそのプログレのその何て言うんでしょうね、まあ、エレキギターとバイオリンがユニゾンしてみたいな。
そうですね、確かにあのエレクトリックフィドルはなんかすごくプログレバンドで見るイメージはありますね。ちょっとこう誰っていう人出てこないんですけど、うん、あ、そういう、じゃあその上京されて、大学で、でも演劇だったんですか、メインは。
あ、そうですね、勉強は、まあ、演劇、うん、あのステージの裏方の仕事とか、
はいはい、
あとまあ役者としてのこういろいろ授業なんかもあったんですけど、うん、まあ、その中で、まあ、いろいろワークショップが開かれるんですね。その中で、まあ、バイオリンを、まあ、試しに弾いてみたら、あの子バイオリン弾けるんだみたいになって、
うんうん、
こうそっちの方が需要があったという。
すごいですね、もうもうなるべくしてこの時のためにっていう。
たまたま
全ての点と点が線で、ね、つながった感じですね、うん、
やっぱり役者みんなやりたい方もやっぱ多かったんで、競争率が激しくて、
まあでも演劇と楽器ってのはすごくこうやっぱお互いなんですかね、まあ分かんないですけど、演劇やってらっしゃる方はやっぱ楽器ね、音楽欲するでしょうか。それでじゃあ大学を出られて、
はい、
そっからはそのバイオリン行ったんですか。
あ、いえ、結局、ま、東京で、ま、生活したいと思ったんですけど、ま、いきなり仕事に、
まあ、
ね、バイオリン音楽で、ね、仕事になるわけもなくで、ま、自信もなかったので、まずはとりあえず短時間で働こうみたいな、で全然就活もしてなくてですね。
いいですね、ロックだね。
めちゃくちゃなんです。
さっきから聞いてると、あの生い立ちがすごいだね、こうなんかこうある意味破天荒っていうか、そのなんかその音楽のなんていうか、うん、振り幅っていうか、なんかこうバイオリンのお嬢様の育ちな感じじゃないですね。
あ、そうですね、お嬢様じゃないと思います
ね。
はい、まあ、でそう、大学のこの進路相談っていうか、あの、
はい、
そういう相談ができるところあると思うんですけど、はいはい、そこに行って、
僕もちなみに就職活動してなかったので、あの多分そのあのあのなんですか、な流れは一緒です、僕、はい、
そこに行って、もうあのできるだけ働く時間が短い仕事を教えてくださいっていうふうに言ったら、うん、事務しかないですねみたいな、
まあ、さらにバイオリンもこうね、ちゃんと支障がない程度にできてってことですよね。
音楽活動したかったので。
またね、すっごい、でも気持ちが分かるというとちょっとおかしいですけど、すごく想像できますよ。
そうです、
大根も一緒だし、まあね、 世代、まあ、アシャは年下だけど世代もまあね近いじゃないですか。
そうです。
そっからそのまあいろいろ紆余曲折があられたと思うんですけど、はい、その何ですかね、いろんなことを得つつアイリッシュだなってなってったんですか、うん、自分は。
あ、そうですね、その大学のジャズ研にいる時に、まあ、今も一緒にやってる長尾浩二さんというギタリストの方がいるんですけど、その方と会って、ちょうどその方があのアイルランド音楽をやり始めるところで、まあ、他にもいろんなメンバー誘ってこうアイリッシュを演奏するバンドやり始めたんです。で、私あの実は父親がアイルランド音楽が好きで、実は小さい頃あのドライブ中にかかってる音楽がアイリッシュだったんですよね。
素敵ですね、
はい、
そっか。でそれで長尾さんという方と、
はい、
でもね、
あ、そうですね、
じゃあちょっとそしたらちょっとその愛さんと長尾さんの曲をぜひあのリスナーの皆さんに聴かせてあげたいので、
はい、
曲紹介をお願いしていいですか。
はい、ハリネズミコーヒー店という札幌にある素敵なカフェを題材にして作った曲になります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
素敵です。とても
ありがとうございます。
とてもハリネズミコーヒー店、
はい、
愛さんと、長尾さんというギターの方、
はい、
直近で演奏を弾ける機会はあるんですか。
あ、はい、東京だと8月23日土曜日に鶴川の方にあるザ・デイという素敵なお店でやります。
この曲聴けますか。
聞けます。あともう一つ、あの9月23日あの火曜日祝日なんですけれども、こちらの札幌の
札幌、
はい、あ、私の地元 の、はいはい、このまさにハリネズミコーヒー店でライブするので、
その時にこの曲やんないとか ね、
ね、やります。
やりますか。そうだね、そうだね、なるほどなるほどなるほど、
はい、
いや本当に素敵なね。なんかまあ、アイリッシュデュオとお伺いしましたけど、聞きやすいですね。でもやっぱりそのもろにそっちに振り切ってらっしゃらない、まあ、この曲に関してはって印象を受けたんですけど、
そうですね、
ちゃんとあのポップスものとしてなんかね、すごい聞きやすいです。
そうですね、まあ、アイリッシュといっても結構まあ 本当にドトラディショナルなものから、はいはい、まあいろいろね、いろんなジャンルがこう融合したものまで、うん、まあ結構幅広くあるんですけれども。うんうん、
じゃあちょっとあの愛さんに、固定の質問なんですけど、はい、今あなたのリズムはどんな感じですか？
はい、いや私今多分スキップしてるような、
いいですね、シャッフル、
ちょっとそうですね、跳ねてる感じで、
その心はもう聞くまでもないか
そうですね、もう本当ちょっとすごく楽しい気持ちで今演奏させていただくことが多いので、本当ありがたいなと思ってます。
楽しい、答えとして100点ですね。
本当ですか？
100点ねなんかいやと言いつつ実はあのねなんかとかねそういう感じじゃなくていや菅野さんとの、北さんとではい、一緒にやらせていただいて、本当になんていうんですかね、まあ、僕バイオリンの人とは正直そんなに数は多くないし、まあ、そんなにこうお知り合いの方も多くはないんですけど、愛さんのバイオリンからそのまさに今言われたようななんかこうあの幅の広さとかなんかその感受性が柔らかいというか硬くないっていうか、なんか振り幅がこう自由な感じがすごく感じましたよ。なんか別にあもうなんか音楽なんか別に音楽だからみんなこなんつうの全部自由でしょみたいな感じ、そういう感じが、うんうん、はい、じゃあちょっと時間が来ちゃったんで今日はね、はい、バイオリニスト橋本愛さんをお迎えしてました。